き10章24節から36節になります。新約聖書の254ページです。司会者の方で拝読いたしますのでお聞きください。使徒の働き10章24節から36節。そして次の日、ペテロはカイサリアに着いた。コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言った。そしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、その人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが、神は私にどんな人のことも清くないものであるとか、汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか。すると、コルネリウスが言った。4日前のこの時刻に、私が家で午後3時の祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人が私の前に立って、こう言いました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。だから、ヤッファに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっています。それで、私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今、私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、神の御前に出ております。そこで、ペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても、神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。この箇所より、イエス・キリストはすべての人の主ですと題して、赤木海先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。前回と前々回、使徒の働き10章からコルネリウスのエピソードを考えました。コルネリウスというローマ軍の百人隊長が唯一の誠の神様を信じ、神様を恐れ、謙虚な信仰によって祈り施し、家の者に信仰を伝えることによってその信仰を表しました。神様が御使いによって指示されたように、コルネリウスはペテロを招くために三人を使わしました。その3人がペトロのところに行っているうちに、ペトロは幻を見て神様に、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと言われました。それは10章1節から23節で考えたことです。今回はコルネリウスのエピソードの学びの続きとして24節から36節を考えていきたいと思います。この箇所で、 ペテロがコルネリウスの家に着き、コルネリウスとその家で集まっている人たちに話し始めます。まあ、ペテロの説教は、まあ、次回考えますが、今回はその説教の最初のところには入ります。この説教でペテロはイエス様がなさったこと、またイエス様による許しについて説明しますが、その救い、そしてその罪の許しを理解するためにさらに理解をする必要があることがあります。それは今回の説教題になっている36節の言葉、すなわちイエス・キリストはすべての人の主であるということなのです。イエス様はすべての人の主であるからこそ、すべての人がイエス様を信じることによって悔い改め、罪の許しと永遠の命を与えられ、神のためである教会の一員になることができるのです。さて、コルネリウスに使わされた3人がペトロと一緒にヤッファで泊まった後に何が起こったのでしょうか。まず24節にこう書いてあります。そして次の日、ペトロはカイサリアに着いた。コルネリウスは親族や親しい友人たちを呼び集めて彼らを待っていた。コルネリウスはペトロから何を聞くかは知りませんでしたが、見つかりを通してペトロを招くようにと命じられたので、ペトロが神様からの大切なことを語ると信じ、ペトロが語ることがそれほど重要なことであれば自分だけのためではないと考えました。前々回考えたように、コルネリウスは家の者全員と共に神様を恐れ、それはおそらくコルネリウス自身が家族全員にも、しもべたちや部下たち全員にも信仰を伝えたからです。ここでも家の者だけでなく、親族や親しい友人もペトロが語ることを聞くべきだと考え、その人たちも呼び集めたのです。この箇所の中心ではありませんが、私たちは御言葉から学ぶことを自分だけにするのでしょうか。それともコルネリウスのように他の人にもそれを聞く機会を与えるでしょうか。25節と26節でペトロとコルネリウスが出会います。しかし2人の行動は普通の初めて会った時の挨拶ではありません。こうあります。ペトロが着くとコルネリウスは迎えに出て足元にひれ伏して拝んだ。するとペトロは彼を起こして、お立ちください、私も同じ人間ですと言った。コルネリウスはペトロの足元にひれ伏して拝みました。私たちはイエス様と最も近い弟子の一人、そして初代教会の指導者としてペトロを知っていますが、教会以外では普通のガリラヤ人の漁師でしかありませんでした。しかも反逆者としてローマによって処刑された人、すなわちイエス様の弟子だったのです。ローマ軍の百人隊長がガリラヤ人の漁師の前にひれ伏すのがどのようなことだったのでしょうか。ユダはローマ帝国の支配下にあり、コルネリウスの行動が知られるとコルネリウスの仕事上の忠実性が疑わしくなってしまうかもしれません。コルネリウスはなぜこのような行動をしたのでしょうか。コルネリウスがペトロについて知っていたことは、5節と6節で見つかりに言われたことしかありませんでした。ペトロと呼ばれているシモンという人を招きなさい。この人はシモンという川なめし職人のところに泊まっています。それしか知りませんでしたが、 神様が御使いを通してペトロを招くと命じられたので、ペトロが何よりも大切である神様の御言葉を運ぶものであると分かって、自分の主である神様に使わされたペトロの前にひれ伏したのです。コルネリウスの行動がどれほど意外であっても、ペトロがそれに対して言うことも注目すべきです。お立ちください、私も同じ人間ですと言います。自分の国を支配しているローマの軍人が自分の前にひれ伏していることは、ペトロにとって喜びのことではありませんでした。むしろそれに対して自分もこの箇所で学んでいることをコルネリウスにも伝えました。どの人であっても、どの民族の人であっても、どの社会的立場にあっても、神様の前に平等に同じ人間なのです。箇所の続きでペトロはそれについてもっと詳しく話しますが、まずコルネリウスと共に家に入ります。27節と28節にこうあります。そしてコルネリウスと言葉を回しながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、その人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが、神は私にどんな人のことも、清くないものであるとか、汚れたものであるとかは、とか言ってはならないことを示してくださいました。ペトロが28節で言うことは、私たちが前回考えたことです。当時の多くのユダヤ人は、異邦人の家に入ることによって自分が汚れてしまうと考え、できるだけその汚れを避けていました。しかし、前回考えたように、モーセの律法では異邦人の家に入ることは禁じられていません。異邦人の家に入ることによって汚れるとも書いてありません。それはパルサイ派がモーセの律法に加えた規則で、多くの一般ユダヤ人にも影響を与えたことです。その規則で異邦人のために神のに関する光であったはずのイスラエルの宣教に対する妨げになってしまい、最初のユダヤ人クリスチャンも、最初にはユダヤ人だけ、そしてその後にユダヤ人とサマリア人だけにイエス様の福音を伝えました。しかしペトロは神様に、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないと言われ、それによって異邦人であるコルネリウスの家に入っても良いと分かってきました。しかしそもそもペトロがコルネリウスの家に来るのは何のためだったのでしょうか。それはペトロも29節後半でこう質問します。そこでお尋ねしますが、あなた方はどういうわけで私をお招きになったのですか。これで箇所の次の部分、すなわちコルネリウスの答えに入ります。30節から32節は前回の箇所の繰り返しで、今はそれを読むだけで、それから33節を考えていきます。30節から32節にこうあります。するとコルネリウスが言った。4日前のこの時刻に、私が家で午後3時の祈りをしていますと、なんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。だからヤッファに人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は海辺にある川なめし職人のシモンの家に泊まっています。この説明の後にコルネリウスは 今ペトロから期待していることを述べます。33節でこう言います。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命じになったすべてのことを疑おうとして神の御前に出ております。コルネリウスは、私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを疑おうとして、神の御前に出ておりますと言いましたが、主がペトロにお命じになったすべてのこととは、何なのでしょうか。この時点までは、ペトロも知りませんでした。だからこそ、コルネリウスに招かれた理由を聞いたのです。ペトロが幻を見たときに、あれとこれをコルネリウスに言いなさいと言われませんでした。ですから、ペトロがその時ではなく、前に主にお命じになったすべてのことを思い出す必要があったのです。私たちはこの使徒の働きの学びで、何回もイエス様が最後にペトロと他の使徒たちに命じられたことをお考えきましたが、今もそれを思い出しましょう。一章八節でイエス様はこう言われました。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。これでペトロは主に語るようにと命じられたことがイエス様に関する証であると理解して、34節から43節にある説教でその証をします。ペトロの説教はコルネリウスのエピソードの中心で、次回でも考えます。今日はその最初の3節だけを考えていきたいと思います。まず34節と35節にこうあります。そこでペトロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられます。ペトロはイエス様がなさったことを述べる前に、まず神様がどんな方かについて話します。神様はエコひいきをする方ではありません。人間の間にはエコひいきは常にあることで、言うまでもなく、エコひいきで人間関係が壊されたり、不正が起こったり、偏見、憎しみ、紛争、戦争まで生じたりします。エコひいきが良くないと認めても、私たちもエコひいきによって他人を見下したり、人間関係で人を不平等に扱ったりしてしまいます。しかし人間の間にそのようなエコひいきがあっても、神にはエコひいきがありません。神にもエコひいきがあるとしたら、どれほど大変なことになるのではないでしょうか。神が気まぐれで、ある民族、ある社会的な立場、ある職業の人、ある業績、経歴などのある人を特別に扱っていれば、他の人はどうなるのでしょうか。神のエコひいきで神に受け入れられるのが不可能であることは、どんなに絶望的な状況ではないでしょうか。しかしペトロは以前、自分がコルネリウスのような異邦人に対してエコひいきを抱いていても、神様はエコひいきをする方ではありません。これはペトロがこの箇所で経験したことから分かったことだけではなく、御言葉を覚えて、旧約聖書を覚えて分かったことでもあるのです。エコひいきをすると訳されている言葉は、顔を受け入れるという由来があり、 それは外見から人を受け入れるという表現としてエコひいきをするという意味で使われている言葉です。興味深いことはこの表現が一般なギリシャ語からではなくヘブライ語的な表現で同じ意味のヘブライ語の表現から作られた言葉であるということです。ペトロがこの言葉を使った理由は旧約聖書の新明記に神様について書いてあることを思い出したことからです。新明記10章17節から19節にこう書いてあります。あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神。エコひいきをせず、賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、希留者を愛して、これに食物と衣服を与えられる。あなた方は希留者を愛しなさい。あなた方もエジプトの地で希留の民だったからである。この箇所で神様は、エコひいきをされない方としてみなしごやもめ希留者、すなわちコルネリエスのようなイスラエルに与えられた土地に住んでいる異邦人のために正義を行われそれらを愛されるとあるのです。神様がそのような方であるので神様の民もエコひいきをせずみなしごやもめ希留者、すべての人を正義によって扱い、すべての人を愛するべきなのです。新明記10章17節に書いてあるように、に書いてあることを注目していただきたいです。あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力があり、恐ろしい神。とあります。そして少し前に新明記10章14節に今同じようにこう書いてあります。見よ、天と諸々の天の天、地と底にあるすべてのものはあなたの神主のものである。ペテロの説教に同じ論理があります。神様にエコひいきがないと言った直後にペトロは36節でこう言います。神はイスラエルの頃に御言葉を送りイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。神様がアブラハムの子孫によって地のすべての部族を祝福すると約束されているようにイエス様は確かにユダヤ人としてお生まれになりユダヤ人に御言葉を語られ福音を述べ伝えられましたが、その福音はすべての人の救いに関する福音であり、そのイエス様は36節に書いてあるようにすべての人の主なのです。ところで新改訳2017ではすべての人の主とありますが、ギリシャ語ではの人という言葉はありません。この箇所で、特に強調されているのはイエス様がユダヤ人の主でも異邦人の主でもあるということなのでの人を入れるのが間違いではないと思いますが、実はの人という言葉なしではイエス様の主権性の範囲がもっとはっきり絶対的に表現されているのです。イエス様はすべての主です。すなわち、すべての人は、そのすべての中に含まれていますが、すべては、すべての人だけではありません。イエス様は、被造物すべて、天地とその中にあるすべてのものの主なのです。それはすべて、御子によって作られたからなのです。ローマ軍の百人隊長として、コルネリアスは他のいわゆる 主をよく知っていました。ローマ皇帝は主、神の子、救い主となどと呼ばれていました。しかしイエス様はローマとローマが支配していた国の主だけでなく、すべての主でご自分の復活によって死と命の上にも主権性を持っていると証明されたのです。それができたローマ皇帝は一人もいませんでした。コルネリウスはユダヤ教の信仰を持つことで他のローマ人にお前ユダヤ人の神を拝むかなどと言われたことがあったかもしれません。ある国の人がある神を礼拝し、他の国の人が他の神を礼拝し、ある民族やある職業の人がある神を礼拝し、他の民族や職業の人が他の神を礼拝すると考えられていました。しかし申命記10章17節にあなた方の神、主は神の神、主の主とあるように、ペテロはイエス・キリストはすべての主と言うのです。だからこそこのすべての主であるイエス・キリストはエコひいきをされません。さて、神がエコひいきをする方ではない。イエス・キリストがすべての主であるという二つのことを考えました。次回ペトロの説教によってこれらのこととそれに対する応答をもっと深く考えますが、今も私たちの応答について少し考えることができます。キリスト教が西洋の宗教だ、いやキリスト教の国もキリスト教の国ではない国もあるなどと思う方が少なくないと思います。しかしそうではありません。天使とその中にあるすべてのものが御子を通して創造されているように、イエス・キリストはすべての主なのです。そして神様はエコひいきをする方ではありません。ですからすべての人はイエス様への同じ信仰によって平等に神様を知ることができ、神様から許し救い命を抱くことができるのです。ペテロは説教の続きで43節でそれをこう言います。この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられるのです。なぜならすべての主であるイエス・キリストがすべての人のために十字架に作られ、死なれ、復活されたあのです。したがって私たちも同じ福音のすべての人に述べ伝えることができるのです。また例えばこの世の国々の支配者たちが不正を起こったり、エコひいきをしたり、賄賂を受け取り、戦争を起こしたり、イエス様の福音を反対したりしても、私たちの主はすべての上に主権を持っておられる主なのです。恐れなくても良いのです。すべての主であるイエス様は本当の正義を持ってすべての日の裁きをされる方なのです。もう一つ覚えなければならないことがあります。私たちが使える主がエコひいきをする方ではないので、私たちもエコひいきをしてはいけません。私たちもある人を受け入れ、他の人を受け入れられない。ある人を助けてあげたいが他の人を助けてあげたくない。ある人に福音を伝えたいが他の人に福音を伝えたくないと思うことはあるでしょうか。また外見から判断してエコひいきで人を扱うことはあるでしょうか。ヤコブの手紙2章1節と9節に、私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら人をエコひいきすることがあってはなりませんと、もし人をエコひいき するなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違法者として責められますとあります。この箇所で見てきたように、ペトロもそのようなエコーヒー気に陥ってしまいましたが、神様の豊かな恵みによって、その罪から悔い改め、異邦人のコルネリアスとその家の者たち、親族、友人にイエス様による罪の許しについての福音を述べ伝えました。それによって異邦人宣教が始まり、最終的には私たち異邦人にもイエス様の福音が伝えられてきました。同じ救いの恵みをいただいた者として、私たちもイエス様がすべての主であると覚えながら、エコひいきをせず、すべての人を愛し、すべての人に同じ福音を述べ伝えましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今朝も御言葉の学びの時間を与えてくださり、感謝します。あなた様は神の神、主の主、偉大で力あり、恐ろしい神です。エコーヒーキーをせず、賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、希流者を愛して、それに食物と衣服を与えられます。私たちも異邦人として契約の民から除外され、この世にあって望みもなく神もない者たちでしたが、あなた様の豊かな恵みと愛によってコルネリウスのように私たちもキリストの十字架で流された血によって罪の許しをいただきました。感謝します。世は人間のエコひいき、憎しみ、不正、あらゆる罪で溢れていますが、どうか私たちがイエス・キリストがすべての主であると覚え、あらゆる恐怖から守られますようにお願いいたします。また、あなた様が神を恐れ、正義を行う人誰でも受け入れられるに、私たちがエコひいきや他の罪から悔い改め、あなた様からいただいた愛によって、すべての隣人を愛し、あなた様の素晴らしい福音をすべての人に述べ伝えることができるようにお助けください。私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。